改めまして皆さんおはようございます。ただいまご紹介に預かりました、片井キリスト教会で牧師をしています水野と言います。本日はお招きをいただきまして本当にありがとうございます。十分なお話ができるかなと思いつつ、そして礼拝ですからなかなか長い時間をですねお話しするわけにはいかないわけで、どこまでお伝えすることができるのかなと思いながら不安になりつつやってまいりました。私には今その街道の一番後ろにいます、先天性で重い障害を持っています娘がおります。歩くことも自らの言葉で話すこともそして自分でご飯を食べることも、何一つと言っていいんでしょうか、できない、そういう障害を持っております。呼吸すらですね、機械の力を借りないと呼吸ができないような、そういう障害を持っています。名前は、光とひらがなで書きます。まだ母親の体内にいる時に名前をどうしようかと考えておりまして、上にお兄ちゃんが2つ離れているんですが、上は創造と言いまして、天地創造の創造という名前をつけたから、その次だから、単純ですが、光、その神様は天地創造の時に光を作られたというところから、光と名付けました。聖書の中には光という言葉がたくさん出てきますし、この光ということは聖書の中でも大変重要なテーマではないかなと思っています。先にも言いましたが天地創造の時に神様は光あれと言って光を創造されたとあります。あるいは先ほども読んでいただきましたヨハネによる福音書ではイエス・キリストの到来、そのイエス・キリストこそが光だと、そういうふうに解釈しているのではないかと思われる、そんな箇所ではないでしょうか。あるいはイエス様ご自身もあなた方は世の光ですというようにイエス・キリストによって従う人たちもまた光であると、そういうふうに言っていると言えます。では皆さんにとって光というテーマはどんなイメージを持たれるでしょうか。光、単純に光がなければやはり明るさは維持ができません。ですからやっぱり光は明るいもの、そしてポジティブで前向きな、そういうものではないでしょうか。しかし、闇に輝く光と聖書が語った時のその光というものは必ずしも前向きで肯定的なものとは言えないのではないか、そんなことをですね少し今日は皆さんとご一緒に考えてみたい、そんなふうに思っております。私たち夫婦は娘に光と名付けたわけですが、その時はやはり前向きにポジティブに明るい、そういう未来を描きながら当然娘に名前を付けました。しかしこの私たちがイメージしていた光とは大きく異なる、違う、そんなことを体験したわけであります。希望が持てない、行き詰まってしまった時、喜ぶことなんてとてもできない、そんな時闇としか思えないそのところで、光なんてどこにあるんだろうかと考えてしまう、そのような時に実はそのところにこそ光がある、見えないだけ、わからないだけで実は光があったんだということに、気がついた、知らされたということが、今日のテーマであります。修法にも原田先生が書いてくださっているんですが、私が書いたものを載せてくださっているんですが、日本の福祉の父、 まあ、福祉を切り開いた人といわれる糸賀和夫という方がいらっしゃいます。この方は重度の障害を負う人たちとの関わりの中でこんなことを言いました。この子らを世の光に。娘が行っていた、まあ、支援学校、当時は養護学校と呼んでおりましたが、その体育館にも大きくこの子らを世の光にと掲げられていました。きっと障害の重い人たちを見て世の中社会はその不憫な姿を見ながら人々が憐れみや良心の心を持って何とかあの人たちをあの子たちを助けてあげたい、だからあの子どもたちにあの人たちに愛の手を差し伸べよう、そういうスローガンが1970年代は特に広がっていたと言われます。しかしこの糸賀和夫さんはそういう寄付活動とか慈善活動で愛の光をその子に届けよう、その子らに届けようということではなくて、この子らを世の光にしよう、そういうふうに言ったのであります。しかしその時の光とは何でしょうか。光はポジティブで前向きで明るい、そのような光、そのような光としてそういう重い障害を持つ人たちを掲げていこう、そう糸賀さんは言ったのでしょうか。実はそうではないようです。なぜなら糸賀さん自身が書かれた著書の中にこの子らを世の光にというのは本来きらびやかで人が焦がれるような光ではなくて全く別の光、つまり異質な光なんですよ、そういうふうに糸賀さんは書き残したのであります。異質な光、異質な光って何でしょう。私もこれまで重い障害を負う仲間たちと歩み続けてきた中で異質な光、そのことをテーマにしながら歩んでまいりました。そして実際にイエスによって示される光、聖書が語る光、それは異質な光なのではないかと思っているんです。私たちはじゃあその異質な光を見出したときにどうなるんでしょうか。私たちにとってそんな異質な光など必要なんでしょうか。世の中は明るく前向きなポジティブなその光を求めています。じゃあ異質な光なんて必要ないじゃないか、そんなことを思いながらお話を聞いてくださったらいいかなと思っています。今から30年以上も前になりますが、私は最初の進学校、九州バプテスト進学校の学びを終えて、熊本県、当時は甲子町と言っておりましたが、今は甲子市になっておりますが、そこに東熊本キリスト教会の伝道所である豊岡伝道所という、そこに赴任をいたしました。伝道所といいましても、かなり建物は立派で、通りすがりの若者たちがそこで結婚式を挙げさせてほしいと何組のカップルがやってまいりました。立派な会堂でありました。私はそこで初めての赴任地として、まあ、意気揚々といいますか、やる気に満ちてといいますか、教会をなんとか盛り上げよう、成長させよう、教会をどんどん増やしていこう、まあ、そんな思いで働いておりました。その教会のほど近い、まあ、歩いて5分ぐらいのところにあるんですが、まあ、広大な敷地にハンセン病の療養施設菊池慶風園というものがあります。 私が赴任して間もなく最初の牧師会に長教派の牧師会がありまして、そこに出席をしたときに、当時聖公会の熊本聖三一教会の司祭をしておられた原博士、この先生は原田博士、他を抜いた原博士先生が、水野さん、敬風園を一緒に案内しますよって言ってくださいました。なぜなら敬風園の中には聖公会の教会、黎明教会というのがありまして、そしてこの原先生は詳しいので案内しますと言ってくださったんです。のこのこと私もついていきまして、そこでこの黎明教会の執事をされております太田邦夫さん、もうすでに亡くなられましたが、太田邦夫さんを紹介してくださいました。当事者です。ハンセン病を患っていろいろな後遺症があり、目も見えません。唇もただれてしまって話すことは当然できるんですが、よだれがだらだと垂れてしまうので、常にこうタオルを脱がないと喋れないというような、まあ、そういう方でありました。現在はこの敬風園は厚い分厚い壁で当時は覆われておりましたが、まあ、かなりその壁は壊されてほとんどなくなってしまいました。園内の中にはスーパーもあり、床屋もあり、さまざまな個人商店もあって、そして今言いました教会もあり、カトリックの教会もありますし、お寺もあります。すべてがそこで賄うようになっています。なぜそんな町ができたんでしょうか。それはハンセン病を患うということは隔離しないといけない、移るから。まあ、そういう国の隔離政策で、その一つの場所にハンセン病の方々を収容した、それも強制的に収容したわけであります。私がその園に入りまして紹介をしていただくとき、まるでその敬風園はゴーストタウンのようにして、人通りは全くありませんでした。人影は白い服を着た職員らしい人、まあ、そのような人たちだけでありました。私が赴任したのは1996年であります。あ、ごめんなさい、1995年です。その翌年、1996年にこのハンセン病の施設に行ったわけであります。この年は国の今言いました隔離政策は間違いだったと、その間違いを認めて、この雷予防法という法律が廃止されました。ですから当然もう隔離されている必要はないので、そこから出ることは自由にできるということでしたけれども、しかしもうすでに時遅し、入所されている方はほとんどが高齢の方々です。後遺症もあります。 今更出ることなんてできない、まあ、そういう状況でした。そして私が言ったゴーストタウンのような状況も、それぞれの部屋の中にはいるけれども、街を歩くなどということはほとんどできない、まあ、そんな状況でありました。私はその敬風園を訪ね、太田さんと出会い、まだまだその敬風園の方々の状況を知ることはほとんどありませんでした。赴任してしばらく経って、まあ、今日のように特別な伝道集会開きましょうということで、水野さん、あなたがスピーカーとして説教してくださいということで、まあ、話をすることになりました。そしてチラシも作り、地域の人に配っていったわけであります。で、当然、近くですから、敬風園の中にもチラシを配ろうと思って、印刷したチラシを携えながら歩いて敬風園の中をチラシ配りに伺いました。しばらくしますと、向こう側から、ふらふらと歩いてくる人が見えました。太田さん でした。たまたまでしたが。太田さんにそのチラシを渡して、特別伝道集会ありますから、ぜひ太田さんも、あるいは縁の人も来てください。まあ、そんなふうに案内をしたわけです。そうすると、太田さんから思いもよらぬ言葉が返ってきました。そんなの配ったって誰も行かないよ。そんな言葉でした。私はちょっとびっくりしちゃったんです。来てほしい。いい集会。ぜひ教会に来てほしい。そんなふうに思ってたんです。そしたら太田さんは、クリスチャンですよ。そんなの配ったって誰も行かないよ。そういうふうに言われたんです。私は、まあ、ガツンとやられたような気持ちで、シュンとして携えていったチラシを、もう配ることをやめて帰っていきました。そして、太田さんの言う通りだなと改めて思ったんです。どうしてか。私に何がそのハンセン病のことが分かるのか。私にあの人たちの何を知っているのか、そういう問いかけを太田さんからいただいたように思うんです。ところがこれは後日談なんですが、太田さんはそういうつもりで言ったんじゃないよ水野さんということで、実はみんな車椅子だし不自由な体だからそもそも行けないよというそういう物理的な話だったんですけど、私は違う受け止め方をしたんです。私に何があの人たちの歴史を分かるんだろうか、あの人たちに何を語ることができるんだろうか、そういうふうに受け止めたんです。その問いは、教会は、私は実は光を持っていて、向こうは暗闇で、向こうに光を届けないといけないみたいな、そういう発想だったんだなと思ったんです。自分には光がある、しかし相手は暗闇だ、そういう構図であります。私はそれに気がついて、定期的に太田さんを訪ね、系譜園の中にある聖公会の聖書の学びにも参加するようになりました。こういうことって私たちクリスチャンよくしてしまうんじゃないでしょうか。私には何か正解があって、相手はどこか間違っていて闇の中にあって、だから光を届けましょうっていうような、そういう構図、福音の名のもとに福音が知らされてないんじゃないだろうかという、そういうところに何か届けようという構図、もう一回考え直す必要があるのかもしれないなと今の私は思います。土足で相手の何も分からず踏みにじっていくようなこと、人権をないがしろにしてしまうこと、それでは福音を語るということにはならないのだと思うのです。私たちのこの時代、教会はかつてない危機を迎えているんじゃないでしょうか。教派を問わず、どこの教会も礼拝出席は目減りし少なくなっています。牧師や信徒は高齢化していくばかりであります。建物だって老朽化していきます。どこもかしこも教会は困窮している、課題を抱えている。教会にとって、牧師にとって大切な課題と言えます。しかしこういう時に教会が陥りやすい、そういうことがあるんじゃないでしょうか。どんなことか。この課題は教会の内側の課題だと考えることです。内側の課題だから私たちが考えないといけない、私たちが何とかしないといけない、そう思ってしまうということです。少し前の 連盟の選挙ニュースレターでパク・ウサクさんがこんなことを書いておりました。組織の維持、人材の確保、財政の改善、建物の管理、すべてが内側の問題であり、内側から外側へ向かうインサイドアウトの発想です。しかし私たちが本当に必要としているのは発想の方向を逆転させることではないかと思います。この地域に、この社会に、この時代に生きる人々が何を必要としているのか、そこから教会の在り方、連盟の役割を再定義していくアウトサイドインの発想へ転換することです。教会はこの地域に、教会の外の人たちに何が求められているんでしょうか。そういうふうに問題を考えてみる、課題を見直してみる、そういうことであります。見渡せばこの課題は教会だけの課題でしょうか。そうではないように思うんです。地域の課題でもあります。高齢化の問題、子どもたちが少なくなっている問題、地域の課題、あるいは私たちのこの国の課題でもあります。教会だけの課題ではないんです。いや、教会が先駆けてその課題に直面しているとも言えるんじゃないでしょうか。そうすればこの問題に向き合っている教会はどうその課題に、地域の人たちとともにその道を見出していくことができるのか、そういう問いが必要なのではないかということであります。内田達さんという思想家が撤退論という本を書いています。そこで内田さんはこんなふうに言うんです。我が国の総人口は2004年をピークとして今後減り続け、21世紀の終わりには明治40年代の日露戦争前後の水準まで減少することが予測されています。その減少分は海外からの移民で補えばいいというご意見もあるかもしれません。でも今日本在住の外国人はわずか290万人です。パンデミックのせいで外国からの移住者数は激減しています。それに外国人技能実習生への暴力事件や入管での人権無実案で露呈されたように、日本社会は異邦人の受け入れ能力が悲しいほど低い。日本人は人権、国籍、言語、宗教、生活、文化を異にする他者たちと共生できるほどの市民的成熟には達していませんし、そもそもそのような市民的成熟が緊急に必要であるということについて国民的合意さえない。人口減、それと高齢化が日本の国力の最大の原因です。これは小手先の政策ではどうしようもない。初期条件として受け入れるしかない。日本が世界で最も早くこのフェーズに入る。そうであれば子どもが生まれず老人ばかりの国において、人々がそれぞれそれなりに豊かで幸福に暮らせるためにどういう制度設計をすべきかについて、日本は世界に対してモデルを提示する義務がある。僕はそう思います。さて、内田さんの言っていることは合ってるんでしょうか、間違ってるんでしょうか。私たち教会はやはりもっと早くそのことの現状に向き合っている、そういうことだと言えます。そして向き合っているのであれば、そのことのためにどこに光を見ていくのかということは大きなテーマじゃないでしょうか。 私たちの国はすでにそのフェーズに入っています。子供が少ない、子供が教会に来ない、教会学校はますます低迷していく、若者は教会から離れている、働き盛りの40代50代層は薄い、バプテスマはなかなか受ける人は出てこない、献身して進学校へ行くなんていう人は本当にわずか。そういう否定的なことばかりを挙げれば、次から次へと出てくるのではないでしょうか。しかし、たとえ状況がそうであっても、この内田さんが言うように、豊かで幸福な暮らしができていれば、それでいいじゃないか。何も悲観することがない。そして教会は、そこにさらに宗教性というものが必要なんだということを言わなきゃいけないと思うんです。私たちはそれを持たなければならない、そう考えるんです。先ほど読んでいただきましたヨハネによる福音書の一章、ここには初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉と訳されているギリシャ語はロゴスと言います。ロゴス、非常に深みのある言葉であります。本質を持つ言葉であります。聖書はそれを区別して言の葉と書かず、言葉、一言、一文字で示します。その言葉が肉体を持つ、神が人となり世に来る、人の子イエス・キリストがその言葉だとヨハネは語ります。ヨハネは本質を最初にぶつけようとする福音書であります。見えないものに触れる経験、私たちを超えたところの存在、その関係性や他者とつながっていく隣人性や、私たちはそこからどう生きていくのか、生きていけばよいのか、それが宗教の役割じゃないでしょうか。宗教性というものだと思うんです。あれこれいろんな人の言葉を紹介して恐縮ですが、批評家の若松英介さんという方は、宗教性ということについてこんなことを言っています。現代人は寿命をわずかに伸ばせるようになっただけなのに、全知全能になったかのように語ることがあります。しかし、人は全知全能という言葉を用いても、それが何であるかを知りません。それは同時に神とは何か、その全貌を知ることはできないことを意味しています。ここが宗教の原点なのではないでしょうか。今私たちに必要なのは討論の時間ではなく、成熟の時かもしれません。見えないものに触れる時空を生み出し、語り得ない存在をめぐって自己との対話を深める。その時人は祈りと呼ばれるものの源泉に触れるように思います。祈るとは、人間を超えたものに何かを頼むことではありません。彼方からの声を聞くことです。沈黙の中に無声の無音の声を感じ取ることだとも言えます。私は最初に申しました、重い障害を持つ彼彼女たちとの出会い、そこには言葉がほとんどありません。その言葉を持たない人との出会いの中に、やはり若松さんが言う沈黙の中に無音の声を感じることができますか、そう問われているように思ったんです。 無音の中に、沈黙の中に、音のない声を感じ取ることができるのか、これが宗教、その感性が息づいている、そう言えないでしょうか。私自身もここにいる皆さんも誰でもがその身に起こるもの、それは何でしょう。衰えであります。病気でもあります。障害を持つことだってあり得るわけです。誰でも、例外はない。しかしそれは人生のマイナスなんでしょうか。ああなってしまったという悲観でしかないんでしょうか。希望をそこから見出すことなんてできないんでしょうか。価値はそこには何もないんでしょうか。多くの人たちは健康であればそれでいい、年を重ねてもピンピンコロリと生きたい、まあ、そんなふうな言葉も聞かれます。しかし現実はそうならない人の方が圧倒的に多いです。多くの人たちは足腰が弱り、誰かの手を借りなければ生活ができなくなってしまいます。他者の手がそこになければ生きることができなくなってしまいます。あるいは現代は二人に一人ががんを患います。もはやどんなにそれを嫌っても、避けたいと思っても、それはやはり訪れてくるものではないでしょうか。ピンピンコロリ、そう生きられない現実がやっぱりあるんじゃないでしょうか。人間は病や障害という弱さを持ってやはり生きるものであります。そういう弱さを持っている者たちが私たちであります。それを見つめることもまた現実であります。暗い話です。もう光なんかない、ますます落ち込む、ダメだ、もうやれない、そういう話です。しかし本書読んでいただきましたゼカリア書14章7節は、しかしただ一つの日が来る、その日は主にのみ知られている、その時は昼もなければ夜もなく、夕べになっても光がある、そう聖書は語るんです。もうダメだ、真っ暗だ、そういう時に光があるんですよと語っているわけであります。このゼカリアはまさにバビロン捕囚で全く根絶やしにされているような、そういう町の光景を見ながら、そして民も奴隷になんとか解放された、そのただ中でこれから何をしていけばいいんだろうか、どこに光なんてあるんだろうか、土地を奪われ、アイデンティティを奪われ、全くの闇であったその人たちにこう語ったのであります。ザカリアという言葉は神が覚えておられるという意味の言葉、名前です。神は忘れておられない、ずっとお前を覚えていたんだ、その神によって夜もなく夕べがなくなっても光はあるんだ、そう語ったのであります。私が大変お世話になっている方が最近アルツハイマー型の認知症と診断をされました。目に見えてその進行は早いです。どんどんできなくなっていってしまう。 ご家族も驚いています。当事者である本人はさらに驚いています。なんでこんな風になってしまったんだろうか。なんでこんなことができないんだろうか。そうやって悩んでいます。これまで人一倍働き、多くの人たちに仕えてきたその人が認知症を発症したんです。なんでこんな風な、なんで私が、そういう言葉に返す言葉はありません。戸惑っています。当事者でなければその苦しみを本当に理解することはできないのだということは、先に話したハンセン病の方々から本当に私が教えられたことです。何も語ることできません。しかしです。私たちは聖書を学んでいます。聖書の言葉を頼りにしているものです。イエスの歩みを知る中で、そんな私でもその人に対する言葉や思いが新しく芽生えてくるんです。才能に恵まれて人々から評価され続けてきたその人が認知症を発症することで、だんだん周辺に追いやられていくんです。真ん中にいたのに、それがどんどんどんどん周辺に追いやられていってしまう、その姿であります。しかし先にも言いました、それは私自身もそうですし、皆さんももしかしたらそのようなことが起こりうることであります。予想もしない、そのことは突然やってきます。信頼していた人に裏切られ、気がつくと誰も周囲に誰もいないような、周辺に追いやられてしまうような出来事は誰しもが起こりうることであります。何度も言いますが、私たちはやはり弱く脆く、そういう存在なんです。なんでこうなってしまうのか、なんでこんなことができないんだろうか、あの輝いていたそういう自分を取り戻したい、そう願ってもダメなんです。人生は夕暮れ、どんどんどんどん光を失っていく、光はどんどんなくなっていく、闇はやがて訪れていく。私たちはそのようになってしまうとき、希望を失い、嘆き、悲しむ、それだけなのでしょうか。自分の弱さゆえに、脆さゆえに、嘆いてしまう、周辺に追いやられてしまった自分を嘆く、その夕暮れを前にして、私たちはどこに希望を見出すんでしょうか。夕べになっても光がある。聖書はそう語ります。じゃあ、その光は何でしょう。輝かしい光なんでしょうか。栄光に包まれた、そのような光なんでしょうか。皆が注目する光なんでしょうか。そうではありません。イエスはなぜならその闇の中に光を灯しているからであります。イエスご自身はそのように歩まれたからであります。弱さのゆえに、脆さのゆえに、傷つき倒れ挫折し死んだんです。それがイエスです。夕暮れになっても光がある。しかしイエスはそこに光を灯し続けるんです。生き続けるんです。イエスは復活したと言いました。しかしそれは決してヒーローになったわけではありません。その苦しみのただ中に 闇のただ中に光を灯し続けているのがイエスであります。私たちはその夕べを嘆いているそのただ中にあれば、その光を見ていきたい、その光を共に見続けていこうではありませんかと語りかけていきたい、そう願うんです。光は今も灯し続けられている。私たちがわからないそのところに、私たちが見えないその中に光は灯っている、そう私は思います。私たちもこの聖書の言葉からそれぞれの歩みの中にその光を見出して歩んでいこうではありませんか。お祈りをお捧げいたします。神様、筑紫野南教会での礼拝を共に預かることが許されて感謝をいたします。私たちには分からないこと、見えないこと、そんなことばかりです。悩むこと、投げ出したくなること、諦めてしまうこと、そんなことばかりです。あなたはそのただ中に光を灯し、光り続けてくださっていることを思います。ああ、こんなとこに光があったんだ、そんなふうに見出すことができるよう助け導いていてください。私たち教会はその光を共に喜び、共に見出して歩む群れとして導き支えてくださいますようにとお願いをいたします。感謝しつつこの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げをいたします。アーメン。